時刻は8時9分になりました。続いてのコーナーはモーニングゲスト。この時間は福岡で活躍するさまざまなビジネスマンをお招きし、そのビジネスの流儀、そしてアイデア、さまざまな仕事に関する話題をお届けしていきたいと思います。どうぞ皆さんメモを取りながら聞いていただけたらと思います。今日最初のゲストはですね、こちら株式会社ネオクラブ取締役部長でいらっしゃいます前田智博さんです。前田さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、簡単にですね、前田さんのプロフィールご紹介したいと思いますけれども、前田智博さん、株式会社ネオクラブ取締役部長でいらっしゃいまして、この会社どういった会社かと言いますと、事業内容が旅行事業、アパレル事業、就職紹介事業などなさってらっしゃるということなんですね。九州内の大学サークル旅行を中心に旅行営業や添乗員などを行い、西日本の大学部活のスポーツ大会の主催なども行ったと、そういった流れからこの会社が立ち上がったというようなことなんでしょうか。
そうですね、はい、立ち上がりは大学のサークルですね、グループの旅行が最初でしたね。2000年の14年前ぐらいですかね。
なるほどですね、はい、その時に創業してここまで、2000年に会社設立でいらっしゃいますから、もう14年と。
そうですね、あっという間ですけど、もう14年経っちゃいましたね。
素晴らしい、はい、でまたその創業当時の仲間が今も役員として活躍していらっしゃると。
そうですね、私がちょうど大学4年生の12月だったので、はい、あとは3人先輩だったんですけど、うんうん、私含めてその4人が今まだ会社にいるっていうのは、なんか周りに言うと珍しいねと。大体どっか方向性の違いでどっか出ていっちゃうよねとか、うんうんうん、そういうのあるんですけど、それがなく仲良くやっております。
なるほどですね。まあ、そんなですね、前田さん、本当に私も、まあ、何度か、お会いしている中でやっぱり元気で前向きで、なんかそれでですね、取締役部長さんというよりも本当になんかこう楽しい仲間というような、もう印象がすぐこう伝わってくる、なんかこう気さくな方なんですよね。でそんなですね、前田さんに、まあ、さまざま今日はビジネスの話とかですね、そのモチベーションの上げ方とか、まあ、さまざま聞いていきたいと思うんですけど、まずはこの番組、朝の番組ということで、朝の過ごし方伺ってるんですけど、
はい、
朝は結構早起きな方でしょうか。
そうですね、だいたい6時半から7時ぐらいには起きてるかなというぐらいですかね。はい、
6時半から7時、
はい、
で出社は何時でいらっしゃるんですか。
出社はですね、だいたい8時ぐらいには出社しているようにはしてますね。はい、
なるほど、8時ぐらいに出社して、はい、で始業までの時間はさまざまメールチェックとか。
そうですね、始業が9時半なのでだいたい1時間半ぐらい余裕があるからですね、スケジュールの確認と、そうですね、今言われたメールのチェック、あとはまあやることの段取りですね、はもう朝のうちにやってしまった方がいいかなというところでやってますね。時間が結構、朝の時間って集中して一気に何かいろんな作業も終わるので、
はいはいはい、
そういった時に決め事だったりとかやるって、そうですね、決めないといけないことっていうのはもう大体朝のうちに決めてしまうっていうのが多いかもしれないですね。
なるほどですね、はい、まあ、そういうサイクルを作ってらっしゃる中で、他にもですね、朝食会というですね、会にも出席してらっしゃると思うんですけれども、はい、この朝食会にももう参加して結構長いんですかね。
そうですね、朝食会は参加してもう5年から6年ぐらい目ですかね。
以前ですね、この番組がスタートした頃に朝食会の皆さんにもゲストにお迎えしたことがあるんですが、朝食会というのはですね、はい、毎週木曜日ですね。
そうですね、はい、
朝7時半からですかね。
朝7時ですね。
あ、7時から。早いですね、はい、朝7時から
スタート。中島さんもでも朝7時から
ですね。まあ番組はですね、はい、そうなんですけど、
はい、
朝7時から集まって、まあ、その異業種交流会というか、あれは何の会になるんですかね。
そうですね、ビジネスのですね、紹介だったりとか、あとは、まあ、自分のビジネス、人のビジネスの発展だったり人脈作り、あとは、まあ、それぞれ勉強していくっていうところの集まりなので、一業種一人しか入れないんですよね。なので私が旅行業で入ってますので、他の旅行業は入れないというふうな集まりがあって、 まあ、自分のビジネスで困ったこととか、うん、何かこういうふうに成し遂げたいこととかあったら協力してもらって、うん、成功の確率を高めていくと、うん、そういうふうなあの交流会ですね、う
ん、なるほどですね、はい、さあそんなですね前田さん、まあ、お仕事も現在取締役部長ということでいらっしゃるんですけれども、
はい、
業務の中で、まあ、ポリシーにしていることといいますか、まあ、ずっとこう培う中で大事にしてきたこととかってあったりしますでしょうか。
そうですね、あの今のは朝食会と付随するんですけど、やっぱりあれに行き出してですね、あの仲間だったりその人脈っていうのを大切にするようになったなっていうのが一番のところですかね、で、やっぱりあの私自身やっぱり知ってることっていうのはいくら勉強してもやっぱり限りがあるので、
うん、
やっぱりあのそれ以外の専門知識を持っている方だったりとか、うん、あの専門的にずっとそういうのを知識を持ってる方とやっぱり知り合いになって仲間になるっていうことは、
うん、
もう考え方によっては私の知識でもあるような感じになりますので、そういったところで仲間を増やして何かやらないといけないときっていうところはそういったところ あの仲間の意見も参考にして、
うん、
最終的にはやっぱり自分で決めると、
うんうんうん、
っていうところとやっぱり最後までやり通すというところはポリシーにしているところかなというところですね。
なるほどですね、はい、もちろんこうご自身で学び取り苦労してですね時間をかけて学ぶ取ることも大切なんですけども、まあ、そうやっておっしゃるように、まあ、知ってる人とか、まあ、人脈によって解決する、それによって時短というか
そうです ね
パワーもたくさんこういただけて、
はい
ねはい、自分一人でこう解決するよりもより良い成果が出る。
そうなんですよ、本当その通りですね、はい、
なるほどなるほど、はい、まあ、そんな中で、取締役と私も想像するとものすごく上の方を想像するんですけれども、
とてもないです、はい、
やっぱこう日々のこう業務のこう一日の流れってどんな感じなんですか。
そうですね、一日、まあ、先ほど言った朝行って、で、まあ、修行が始まった後に、大体ですね私の場合は総務的な仕事だったり人事的な仕事もありますので、
はいはい、
まあ、会社がうまく運営していく上で、うん、現場のスタッフさんたちが働きやすい環境を作っていく上でどういうことをするべきかっていうところがまあ決まってますので、うん、
はい、
そういったところの作業を行って、あとはやっぱり昼からはそういった人のところに会いに行くだったりとか、
うん、
何か会社で新しいことが始めれないかというところで、まあ、いろんな情報を仕入れにだったりとか、うん、人脈を作りに外に出かけていっているっていうのが多いですね、はい、
おお、なるほどですね、はい、じゃあもうこう固定の業務というよりはこう何か新しいことに対して何かこうまた新たな人をこうつなげていったりとか、そういうことをこう考えたり。
そうですね、はい、そういったところもやっていきたいなというところありますね。
なるほどですね、はい、まあ、そんなですね前田さんに、ちょっとこの事前にですね、
はい、
アンケートといいますか、はい、インタビューさせていただいた内容があるんですけれども、はい、社員の皆さんに信頼と感謝の心を常に持つというのがあって、これは すごいなというか、まあ、その、はい、まあ、上に立つ者としては当然なのかもしれないんですけど、
うん、
これこう誰もが持てる気持ちなのか、なんていうんですかね、感謝の気持ちってこう簡単に湧かないような気もするんですけれども、なんかこれもなんかきっかけがあったりしますか。
いやでもですね、きっかけっていうわけじゃないんですけど、やっぱりさっき言った一日の流れで私が昼からこう外に出ていろんな人と会って新しいことをこうやるとかやる考えを持たせてもらえるっていうのは、日々やっぱり社員の皆さんがですね、日々の仕事をしっかりやっていただいてるから私もそういうことができるわけであって、そういったところってい
う
のは非常に感謝したいし、やっぱり信頼できる仲間と一緒に仕事ができて私自身はすごい嬉しいなっていうところが一番あるので、まあ、自然に出てきた言葉じゃないかなっていうところがありますよね。だからそうですね、逆に言うと私はそういうふうに思ってるので、社員の皆さんにもいつかそういうふうにですね思っていただいてるとは思うんですけど、もっと思っていただいて、お互い感謝をしながらこういい会社にできたらなっていうのが私のですね、目指すところでも一つでもあるかなというところですね。
なるほどですね、はい、まあ、そんな中でですね大変聞きにくいんですけども、
はい、
じゃあそういう人事面のところで、
はい、
今なんかこう悩みとか
悩みですか、
なんかこう障壁とかなんかこう解決したいものとかあったりしますか。
そうですね、ですね、悩み、まあ、そうですね、うちの会社まだまだやっぱり成長していきたいっていうところがあるので、はい、 若くて元気のいいスタッフにですね、うん、どんどん入ってきていただきたいなというところが
ありますね。なるほど、人材確保という。
そうですね、
はい、なるほど、
はい、
若くて元気、結構こう若者で入ってきて、はい、僕こんなことやりたいんです、
はいはい、
で入ってきても結構その自分のやりたいことがやれなくて結構やめちゃうなんていう話も聞いたりするじゃないですか。
そうですね、はい、
そういったこうことに関してというか、もうよく石の上にも3年とか言いますけども、はいはい、なかなかそうもこう経営者側としては非常にもうむずがよいというか、
ま
あ、させてあげたいけどまずこれしないとできないでしょ
う
みたいなの分かって言ってるんだけど伝わらなかったりとか
もなかなかですね。
そういう時ってこうなんかどういうふうに相手のモチベーション上げるとかなんかあります？
そうですね、やっぱりあの入ってきてからそういうことはすぐにできないよっていう最初の教育っていうのもうちもしっかりしようというふうにやってますので、
はいはい、
うん、そうですね、うちのスタッフ、新人さんはやっぱりだんだん打たれ強くなっていくかなというところがありますので、そういったところがなかなか簡単にできないなというのは最初にやっぱり理解するところが必要かなと思いますよね。で、打たれ強さって多分素質じゃなくて、経験によってだんだん身についていくものなので、
ほうほうほう、
やっぱりたくさん修羅場をくぐらせて、
うんうんうん、
打たれ強さを身につけていくと、ハートの強くて、
はい、
芯のしっかりした、いい社会人になっていくんじゃないかなというのは思いますけど、ね、
なるほどですね、はい、そのハートの打たれ強さをこう培うまでが、
そうですね、
なかなか
そこの前にですね、
加減がですね、
はい、やりすぎてしまうとですね、そうなんですよね。
その辺ってなんかこうさじ加減とかどういうふうにするとか、こういうふうに例えば若者は上司たちのそういう負荷に対して向き合えばいいよみたいなアドバイスってあったりしますか？
そうですね、やっぱりですね、厳しく言われる先輩だったり上司ってもいるし、
はい、
まあまあまあって優しくしてくれる先輩だったり上司もいると思うんですよね、だからそれはやっぱり両方とも素晴らしい先輩だと思いますので、そこを上手に自分のですね、心が折れないように、
うん、
厳しい先輩についていくときも厳しいこと言われて打たれ強さを身につけて、
うん、
ちょっと打たれすぎたなと思ったらそういった優しい先輩だったり話を聞いてくれる先輩と話をして、でもう一回リセットしてまた仕事に臨むと、
うんうんうん、
そういうふうに、まあ、自分の中で工夫できるような社内でのこうコミュニケーションがですね、うん、まずそういうのがしっかり取れるんであれば問題ないかなと思いますね。
なるほどですね、はい、ということで今ラジオを聞きのですね、もうまさにこの4月から新社会人になった方とかで、はい、もう先輩が怖いよとかいう方、
そうですね、
まあ、一旦どうですかね、出る釘は打たれますけれども、
そうですね、
打たれることを恐れるなってことで、
そうですね、一回懐に飛び込んでみてまあ飛び込む前にそうですね、刺されてもそれはそれでもう一回
バチンってもう叩かれても
叩かれてももう一回懐に何回も入っていくぐらいの、まあ、ちょっと懐に入りすぎてバチン叩かれて怪我が多くなると、
はい、
ちょっと周りに行って休憩で、
ね、
ちょっと優しい先輩だったり、うん、まあ、同僚もいると思うからですね、
うんうんうん、
そういった人たちと話してまたリセットできればいいかなと。
なるほどですね、
もうそうですね、4月ももう後半だから、
うん、
こんな風にしてるとあっという間にいつも新人さんと話してると1年経つからすぐまた後輩が入ってくるからですね。
あ、そうですね、なるほどなるほど、
はい、
さあそんなですね前田さんに続いては、
はい、
お仕事アイテムといいますかね、
はい、
皆さんにおすすめしたい仕事の、何かこうメソッドじゃないですけれども、
そうですね、
ぜひぜひ、まあ、今の若者も含めてですね、
はい、
こういうふうなことを取り入れてみると結構今悩んでること解決するかもよなんていうアイデアがあればちょっと伺いたいなと思いますけど、
ね、そうですね、最初に話したみたいに私が福岡朝食会というのを参加して木曜日に異業種交流会やってるんですけど、
はい、
そういうふうな異業種の交流会というのにも参加してみてはいかがかなというのは思います。で、うん、たくさん福岡にも交流会というのがあるの で、で自分に合った交流会というのがいいんじゃないかなと思います、うん、私もこの福岡朝食会だけじゃなくていろんな交流会って今まで出てきたんですけど、
はいはい、
やっぱり一番あってこう信頼して話せるような友達だったり仲間ができるっていうのはこの福岡朝食会だったっていうのが私のゴールのとこであって、おそらく若い方は若い方同士の集まりの交流会だったりとかたくさんあると思うんでですね、まあいろんなとこにこう足を運んでみて、で自分に合うな面白いなというところがいたらちょっと継続して続けてみるとまた新しい一面が見えてきたりするので、そういったところで言うとそういった人脈を増やしていくっていうのは日々の社会生活をこうより楽しくするものになるんじゃないかなというのは 思いますね。
なるほどですね、はい、前田さんのおすすめは自分に合う異業種交流会を探してみると。
そうですね、
なるほど、なるほど、はい、これは今までやったことのない方もいるかもしれませんよね。
そうですね、はい、
もう一つこれあるのがですね、
はい、
何ですか、山笠。
そうですね、あの山これ書くかどうか迷ったんですけど、あのそうですね、あの山笠に参加してるんですよね、はい、でもう11年目12年目になるんですけど、はい、仕事とは一回こう離れるところなんですよね、何かビジネスの活動を山笠でしてるわけじゃないので、完全にフラットの状態で完全に男だけの社会の中で、一回こう揉まれ直すというか、
はい、
もう完全に部活動だったりとか、もう縦社会の世界なので、そういったところで一回自分の身を置いて、1年にですね、一回身を置いて、気合を入れ直してまたこうビジネスの世界に戻ってくると、ちょっと何かこう違った見え方がするということがあるからですね、その山の先輩ですねに話を聞くっていうのはやっぱりこうかっこよく言えばなんか男がちょっと磨けて帰ってくるかなと、そういったところでもちょっとなかなかハードルが高いんですけど、そういった方法もあるかなと、
ね、時間もかなりですね、
そうですね、
割かれますし、
はい、
なるほど。でも一回、まあ、あれって挫折しても気にする必要はないんですかね、こう入ってみて、あちょっと時間的に。
あ、そうですね、あの出てこれなくなる方はやっぱりいらっしゃるのはいらっしゃるんですけど、そうですね、あのずっと出ていくとその分あの立場が上がっていくというか頼りにされ出しますので、本当に自分がやった分だけきれいに実績として残ってくる世界なんでですね、はあ、そういう部分では楽しいんじゃないかなと思います。
なるほどですね、はい、やった分だけが返ってくる、
そうですね、
しっかり形になるということ で、
そうですね、
素晴らしいですね、はい、さあそんなですね、前田さんのおすすめのビジネス本、はい、たくさん挙げていただいてますけれども、
そうですね、あのビジネス本自体
結構お読みになりますか。
いや最近はそんなに読んでないんですよね、
はいはい、
でまあそうですね、あのそうですね、あのサイバーエージェントっていう会社の社長の藤田進さんっていう方の本は、
はいはい、
なかなか最近の若い方にとっては面白いんじゃないかなっていうところがありますね、あのやっぱり経験している人の話だったりとか、
はい、
いうところの話をこう読みやすく書いてるので、
はいはい、
そういった部分では読みやすい部分があるかなというところがありますね。
メッセージの核はどんな感じなんですかね、この藤田さんの本は。
メッセージの
核となる部分、
核となる、まあ仕事を楽しむというか、やっぱり仕事を充実させるにはっていうところがあると思いますので、やっぱりビジネスをやっていく上ではあの根本となるところというか、自分で持っておくあの一番土台の部分にこういうふうな考え方があると、あの非常にいい社会人になっていけるんじゃないかなということが書いてますんですね、
はい、その土台というのはちなみに何か一つ挙げるとすればどんなことですか。
一つですか、そうですね、一つ、まあ、新人さんとかいう部分で言うと、
はい、
あの上司とですね、
ええ、
違う方向に頑張っても評価のしようがないっていうのがあったんですよね。だから、まあ、自分こんだけ頑張りました、徹夜してこんだけの資料揃えましたって言っても、やっぱりこういや僕そういうの求めてないよっていうふうに言われてしまうと評価のしようがないんですよね。だからやっぱり上司が何を求めてるのかとか、例えばその先にお客様が何を求めているのか、それに対してこうですね、あのアプローチできてたかっていうところが、あの重要であって、自分がやりたいことをやってしまうと、なかなか評価されないよっていうところは書いてたりとか、スタートのところなん、土台のところだからですね。
なるほどね、はい、そこか、まあ、あの誰しもがこうぶつかる、ね、話題というかかもしれないんですけど、
そうですね、
自分こうこれが正しくてこれが会社にとってもいいと思ってるんだけど方向違うなっていう時
で、ね、
前田さんとかだったらどうされますか。
どうしましょうかね。
まあね、
悲しいですよね。
ね、まあ、4人の、役員の皆さんというのは、まあ、同期というか、まあ、同僚というか、
いや私よりも先輩なんです
よね。あ、先輩なんです
か、はい、
あ、そうなんですね、まあまあ、その方向性とか違ってたこととかこれまで、
いや、もちろんありますよ、ね、ただですね、やっぱりあの会社を拡大していって、数多くのお客様にやっぱりうちのサービス利用していただきたいというところと、社員の皆さんにやっぱり幸せになっていただきたいというところ、ここのゴールは変わらないんですよね。だからそれのこう生き方というかプロセスがちょっと変わってくるだけなので、そういった部分でやっぱり衝突はすることは ありますよね、やっぱりそこはですね、まあ、そこはでもしっかり解決できてきたからやっぱりこの4人でまだやれてるんじゃないかなというところがありますよね。
そこでやっぱりこう大切なのは、はい、まあ、その今、まあ、上司のですね、あの方向とは違う方向に頑張っても評価されないというのはあったんですけれども、はい、じゃあその、向いてる方向に自分の考えを合わせられるようにするためにするのは何でしょうか、その思い切りなんでしょうか、それとも濃密な話し合いなんでしょうか。
そうですね、やっぱりそうですね、なんていうんですかね、人の立場に立てる力だったりとか、はい、人のこういる場所に自分がもしいたらどうだろうっていうこの想像力っていうんじゃないんですかね。やっぱり上司、私がその上司の立場だったら何を私に求めてくれるかなっていうところをしっかり考えた上で、やっぱり何かを作るとか、はい、何か発言をするっていうところが重要であって、
はい、
それがはたまたやっぱりお客様と会った時にお客様の立場だったらどう思うかな、どう考えてるかなっていうところに対して何かうちで私でできることないかなって考えると、その方向性っていうのはずれることはそんなにはないと思うんですよね。だからその想像力をやっぱり鍛えないといけないかなという、人に対してですね。
なるほどね、はい、人の立場に立つという、まあ、その想像、人の立場を想像する力。
そうですね。
なるほど、はい、うわ、これ、まあ、要は思いやりですよね。
まあまあそうですね、思いやりですね。
はい、そっか、すごいな。なんか僕前田さんとこんな真面目な話をするのは、ね、このラジオを通して初めてというなんか変な感じもしますけれども、
ね、はい、
ねえねえ、まあ、そんなですね、前田さんの最近気になるニュースですね、さまざま挙げていただいてますけれども、はい、こちらですかね、長男の高校入学式に出席するため勤務先の高校の入学式を欠席したニュース。
ああ、これ面白いなと思ってですね、はい、あの学校の先生、女性の学校の先生がですね、なんかそうか、埼玉県かどっかでしたもんね、
はい、
で、自分の息子も高校1年生の入学式と、で私その女性の仕事も高校の先生で1年生の担任を持っていると、
はい、
で入学式の日が重なっちゃって中島さんだったらどうします、先生だったら。
そうですね、はい、私はまあ仕事の方に行きますね。
そうですよね、そうですよね、だからまあこの女性の先生もやっぱりこう前もって相談して、あ、そういうことだったらってお休みをもらってこう段取りはちゃんと踏んでるみたいなんですよね、
はいはいはい、
でお休みしてるんですけど、ただ高校1年生の入学式の立場に立つとですね、はい、学生の立場に立つと入学式の時に教壇に担任の先生がいないっていうことですね
そうですよね、
そうなんですよね、なかなか、まあでも自分の息子さんの入学式なんでっていうところはあるんですけど、
まあまあまあね、なんかこう事情はあったのかもしれませんけどね、まあ、
そうですね、
まあそれでもまあ入学式に親御さんがいらっしゃらないなという場合も、まあ、もうないわけじゃない。
そうなんですよね、だから僕の環境も、うん、家庭環境もそうだったので、高校の入学式は来てくれたかどうか分かんないですけど、いろんな方がいらっしゃるなっていうところは面白かったなというところですかね。
そうですね、はい、これをどういうふうにこう捉えるのかですよね。こうなんかこう昔だったらないよねみたいな、
ね、
今時ならではなのかなみたいな、
そうですね、
感じしちゃった
り、ね、感じはするかなっていうところありますね。
なるほどなるほど、
はい、
そしてもう一つニュースがございますね、はい、こちら、ネオクラブと南福岡自動車学校とのコラボ出展のお知らせ、はい、これどんなニュース
ですか。そうですね、これもう完全にうちの PR になってしまうんですけど、
はい、
あのうちでですね、営業所に福大前営業所っていうのが城南区 の、
はい、
あの福岡大学の近くに営業所1年前ぐらいに今オープンして、
はいはいは
い、でここ2ヶ月前ぐらいにですね、うん、あの南福岡自動車学校っていう城南、なんですかね、大野城市か、
はい、
大野城市にある自動車学校とコラボの店舗にしたんですよね。でこの南福岡自動車学校の代表の方とあのそれこそ福岡の朝食会っていうので仲良くさせてもらって、
はいはい、
そこからあの盛り上がって、
うん、
で自動車学校も若い方たちに免許を取ってほしいということで 副大生にあのもっと PR したいということで、
うん、
そしたらうちの営業所とこうシェアをして、
ほうほうほう、
でお互いのですねあの PR をしてより良い店舗にしていこうということで一つビジネスがちょっと今まとまって動き始めてるっていうところがあるんですよね。
ということは何ですか、ネオクラブの、まああの店舗兼オフィスと自動車学校のが出張サテライトオフィスみたいなのが一緒になって、
一緒になって
受付ができるみたいな。
そうですそうですそうです。
あ、なるほど。
はい。
面白いですね。
そうなんですよ。だからこういうのもやっぱりこうつながっていくとですね、非常にこう逆に言うと自動車学校入りたいって言ったお客様にうちも旅行だったりとかを PR できますし、
うん、
旅行できたお客さんも 免許取ってないんだら隣に受付カウンターあるよって言えるので。
なるほどね。
はい、なかなかそういったところも楽しいなっていうところ。
なるほどですね。さまざまな分野に広がっておりますこの人脈作りから生まれるビジネス、はい、ね。
そうですね。
さあそんなですね、はい、前田さんの座右の銘、
はい、
伺いたいと思います。
そうですね、いろいろちょっと難しいことかっこいいことを言おうかなと考えてたんですけど、はいはい、やっぱりそれなかなか似合わないなというところで、
はいはい、
あのアントニオ猪木さん元気があれば何でもできる。
なるほど。
これですね。
なるほど、はい、元気があれば何でもできるというのはこれはあのそこに含まれているメッセージ。
そうですね、あの元気っていうのはやっぱりですね、あの健康ですね、健康でプラスポジティブじゃないかなというところがあるんですよね。
なるほど。
あのプラス思考というところ でやっぱりあの病気しちゃうと結構気が落ち込んじゃうので、
はい、
やっぱり常に健康には気遣って、うん、やっぱりテンションはいつも高く、うん、ポジティブでいた方が新しい発想だったりと か何か新しいことに挑戦しようという気持ち意欲が湧いてくるので、うそういったところっていうのはずっと継続していけたらなというところですね、はい、そういうことによってやっぱり周りにもそういった仲間だったり友達っていうのはそういうふうに増えてくるし、
はい、
逆に落ち込んでる人とかいたらこっちの元気をですね、うん、元気でこう染めてやろうかなと、はい、そのぐらいなれればいいかなっていうのがありますんで。
なるほど、はい、でも前田さんのそのメッセージはいつもお会いするたんびに勝手に感じ取ってます、は
い、本当ですか。
もう前田さん元気一緒にいたらなんかこう明るくなるんですよね。あ、
そう言っていただけると嬉しいですね、
まあ、そういう人間に僕もなりたいです、
はい、
もうネガティブワードばっかり発しとるんですよ僕はね。気をつけようということになっております。ということでですね、はい、モーニングゲスト、第1回目はですね、はい、ネオクラブ取締役部長でいらっしゃいます、前田智博さんに、お越しいただきました。前田さんどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。